今日は歴史のお話であります。歴史好きな方は本当に歴史が好きで、そして歴史に 関してですね、あまりっていう人は本当に近づこうともなさらない方を私も知っております。なんで、前を向いて歩いているのに、その終わってしまったこと、過ぎ去ってしまったことを振り返るのかということですよね。はい。さて、東京の荻窪っていうところに、おりますけれども、隣ぐらいの町にですね、井の頭公園といって、沖縄の方とかですね、北海道の方、井の頭公園って聞いたことが あるんじゃないかと思います。で、あまり行ったことはないんですけども、行きますとこうボートにですね、なんかこうこの仲が良い男の人と女の人がですね、ボートに乗っているわけです。頑張ってくださいっていう代わりに石をこう投げたくなる時もあるんですけども、それはこっちに置いといて、で、その女の方がですね、ボートに乗ってる女の方がこう言ったんですね。わあ、そんなに揺り動かさないでよ、そんなに揺り動かさないでよって言うと、男性がね、いや揺らしてないよ。すると女の人が言います。いいえ、ボートではなく私の心を。恥ずかしくなりますね、65になってね、こんな話を考えたんですけど。で、問題はこんな話じゃなくてですね、このボートの話であります。ボートというのは非常に面白いですよね。どこが面白いかっていうと、つまり進行方向に向かって顔を向けない、姿を向けないわけですよ、ね、進行方向に向かって自転車も自動車も、旅客機もですね、するのに、ボートだけが進行方向の反対側、つまり後ろを見ながら前に進むんです、ね、何が言いたいのかっていうとですね、私たちは前に進んでるんですけども、自分の過去、ね、もうすでに起こった歴史の過去を見ながら前に進むということは非常に一つ賢い生き方ではないかなと思うわけです。過ぎ去ってしまったんだからそんなのって言います。ある方の言葉です。過去は全てのことが記されている書物である。私たちはその記憶を消すことはできないが、望みさえすれば多くのことをその過去から学ぶことができる。過去はその教訓を私たちに教える。過去を私たちの監督とするならば、監督者とするならば、それをまた友とすることもできる。いい文章ですね。はい。そこで今日はこの過去、すでに起こった出来事を学んでいくわけであります。歴史です。どんな話になるかっていうとですね、ずっと2000年の、キリスト教会の歴史をですね、ずっと話していくだけなんですけども、ところどころにポイントがあります。2000年のキリスト教の歴史の中でいっぱいたくさん覚える必要ない。2000年の中で2つだけ、2つの事件だけ覚えて帰っていただきたいと思います。そしてよく、質問を受けますよね。カトリック教会っていうのとプロテスタント教会っていうのが2つあるんですよ、キリスト教って。どっちが先にできたの、どっちがどうなのっていう質問を受けます。今日聞いていただくとその違いが、お伝えできると思います。突然ボーリングの話をします。ボーリング、そしてキリスト教のことを嫌いな方っていらっしゃるわけです。それはキリスト教会に非常に大きな問題が、あるから、キリスト教がある一部の方々からもう嫌われたわけです。で、なんで嫌われたかっていう話をして、最後に蝶々の話をして終わります。ね。はい。 とにかくですね、2000年のお話をするわけです。2000年の話を、あと50分しかないんですけども、あと50分で話すわけです。こんなにいっぱいあるわけです。2000年ですから。ね。ですから今日のお話は、あんまり面白くないね。自分で言っちゃいけないですね。自分で言っちゃいけないです。今日の話はですね、学校の授業みたいな、歴史のお勉強です。もう、あ、それだったら寝ようって思う人がいるんじゃないの？そこに。ね、ちょっと言いましたけど。ですから、ネットで聞いてらっしゃる方に、申し上げます。隣の方がうとうとしたら、起きなさい！とか言ってですね、こうやって、みんなで起こし合いながらですね、今日は行きたいと思います。よろしいでしょうか。2000年間の歴史を50分で説明しようとしています。ご協力お願いいたします。とにかくですね、2000年間、クリスチャンは、聖書を信じる人たちは、これが神の子で、神の書物である。これが真理がそこに書かれている。ということをですね、ちょうどリレーのようにですね、次の方にバトンを渡すようにですね、この聖書を伝えていったわけです。そして、受け取った人たちは、受け取った神様を信じる人たちは、そのバトンをですね、次の方に、それがどんな時代であっても、どんなに困難な時代でも、うまくいっている時代でも、うまくいかない時代でも、神様から託されたこの神の言葉を忠実に伝えていこうとしたわけです。それでは2000年の旅スタートします。ちょっと早くなったらですね、早いって言っていただきたいと思います。こっちにですね伝わらないと思いますけども、はい、行きます。それでは行きます。はい、ローマ帝国が紀元27年に設立されたあたりにイエス・キリストは生まれました。イエス・キリストは BC4 年にあのエルサレムでお生まれになったわけです。BC4 年、イエス・キリスト誕生。そしてイエス・キリストは33年の生涯を終えて31年に私たちを、人類を罪から救うために十字架にかかってくださいました。お弟子さんたちは自分たちのイエス様がもういらっしゃらなくなったので、みんなでお祈りしました。そしてこのイエス様が成し遂げてくださったことをですね、人々に伝えなければならない。神様は特別の聖霊をお与えくださった。そしてみんなでこの御言葉を伝え、イエスキリストを全世界に伝えようといたしました。その一人がパウロ、気になる名前だと思います。よく聞きますね。パウロ。パウロは、本当に夢中になって、このイエス様のことを伝えるために、地中海沿岸を伝道します。ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、と伝道していきます。すると、神様のお力が加わって、彼が伝えた後に、それを心から信じて、イエス・キリストを自分の救い主だとして信じる人たちの教会が、どんどんヨーロッパ、この小アジアに出て、作られていくわけです。そして、紀元67年、ペテロとパウロはローマに到着し、で、行くわけです。ですから、一番最初にイエス様が、イエス様が十字架におかかりになった時には、クリスチャンは、つまり聖書を信じ、イエス・キリストを信じる人は120名だったと言われてるんです。十字架の時点でですね。ところが70年後に120人が、70年後に何人になったと思いますか？たった70年後に500万人になったんです。500万人になったんですよ。120ですから、本当にですね、すごいことが起こったわけです。ところが、この勢いに恐れを感じ、恐怖を感じた時の主権者たちが何をしたかっていうと、これ危ないと。これを消していかなくちゃいけない。これを迫害し始めたわけです。 96年に起こった迫害はなんと260年、70年続いたわけです。迫害が、キリスト教迫害がですね、260年から70年続いたんです。代表的なのはネロ皇帝が自分の町ローマに火を放ちます。そして火を放った犯人はクリスチャンたちだというデマを一緒に放ちます。その結果、ますますクリスチャンはですね、この世の平和を乱すものだという迫害が強まっていくわけです。ひどい時にはですね、こういう野球場のような、大きな大きなところにクリスチャンを捕まえて、そしてライオンに食わせるって、そういう悲惨なことをやったんですけども、クリスチャンの人たちはみんなローマの市内のその穴を掘って、地下で彼らは信仰を270年間守り通し、神様の言葉を守り通していったわけです。ところが、まあ私たちの生活でも、ところが、しかし、ところが、しかしの繰り返しです。キリスト教の2000年の歴史もですね、ところが何回出てくるか分かんないほど出てくるわけです。何が起こったか、もう一回いきますよ。迫害が270年続いた後に、突然にミラノ勅令、ミラノ勅令313年、ミラノ勅令が2000年のキリスト教の歴史の中の2つの出来事の1つです。重大な出来事は2つです。覚えやすいでしょ、ね、その1つがキリスト教の歴史の中の最大の出来事の2つに1つがミラノ勅令であります。しっかりと覚えてください。よろしいですか。ミラノ勅令っていうのは、キリスト教の迫害を今日からやめるって言ったんです。突然出たんです。キリスト教を迫害してきたけど、今日から迫害しちゃダメ。そして彼らが信じてたキリスト教の教えを我がローマ帝国の宗教とする。突然にひっくり返ったわけです。はい、なぜ急に、なぜ急に時の皇帝がコンスタンティヌス皇帝っていうローマの皇帝トップの人です。なぜそんなことだ、急にお考えになったんですか。彼は言います。実はね、夢の中で神様のお告げがあって、今度からはキリストによって勝利しなさいっていうお告げが来たんですって言ったんです。ところが実は違う。それは建前で、本当の彼の企てはこうだった。キリスト教は迫害して迫害してたんだけども、270年迫害しても彼らは減らないどころが増えていく。だったら、この宗教を利用しよう。この宗教を利用しようと、このコンスタンティヌス帝は考えたんです。ローマ帝国がキリスト教というこの絶対になくならないこの小さな宗教を利用しよう、国策に使おうと考えたわけです。よろしいでしょうか。で、どんなことが起こったかっていうと、とにかくローマ帝国は今まで貧乏だった、お金もない食べ物もない地下で暮らしてたキリスト教にですね、国から激励金、お金、激励金ってお金ですよ。ものすごいお金を、はい、あげるからって、教会にお金をガンと持ってきたんです。そしてあなたがクリスチャンになったら、あなたがバプテスマを受けてクリスチャンになったら、奴隷の人は奴隷解放。だから続々と、なんと1年間にですね、1万2000人の人がですね、聖書を読んだことない。イエス・キリストが誰だかわかんない。だけど、お金もらえて自由になるから、どんどんどんどんみんな、兵隊さんも役人もお百姓さんたちも奴隷もみんなバプテスマを受けていったわけです。そしてもう一回言います。莫大なお金が教会になだれ込んできたんです。はい。 そしてキリスト教はローマ帝国の国教に391年になるわけです。もうガラッと変わったんです。もう一回繰り返します。重要なことです。250年間、さっき260年って言ったんですね。迫害の250年間、キリスト教はいじめられていじめられても大変だったわけですよ。ところがミラノ勅令が出た。ミラノ勅令が出て、ね、クリスチャンの人たちは大喜びだったんです。私たちのキリスト教の勝利である。私たちの天の神様は、なんと、なんと、皇帝の心をさえ、神様は変えてくださるって喜んだ。しかしこの喜びはちょっと違ってた。本当は。いいですか？教会がお金が入ってきたんです。お金があるからって言って大きな街道を作っていったんです。大きな、もうびっくりするような建物をですね、お金があるからどんどん、はい、作っていったわけです。だからね、ヨーロッパ中にものすごい教会が次々から現れたんです。そうすると変化が起こってきます。それは、聖書なんか読んだことない。他の宗教の人たちが、あ、教会にはお金がたくさんある。お金の匂いを嗅ぎつけて、教会にどんどんどんどん、異教の方たちがあそこはお金があるからって集まったんです。正しい目的じゃないですよ。そしたらどうなったかっていうと、その異教の人たちが、ねえ、お金があるんだからさ、お金があるんだから、ねえ、もっとこうものすごいお祭りをやったらどう？教会、教会を派手にしましょう。地味教会だからもっとって言って、どんどんどんどん、なんかキリスト教会が異教のいろんな習慣を取り入れて、これキリスト教会っていう姿になっていったんです。わかります？ね、まとめます。ちょっと読みます。4世紀初め、西方を支配していたコンスタンティヌス皇帝がキリスト教に好意を持ち始め、324年にはキリスト教を公式的な宗教とした。信徒となることで得られる多くの特権のため、多くの異教徒たちが教会に押し寄せてきた。その数は数えて同化させる能力的限界をはるかに超える人数だった。より華やかな異教の儀式に慣れ親しんだ彼らは、単純なキリスト教の礼拝では満足することなく、彼らは自分たちの異教的信条と行事を導入した。どうなったか。聖書の啓示と民たちの無知によって、教会はキリスト教の教会というより、むしろ異教の教会となっていった。とにかくローマ帝国のお金保護を受けて、教会がヨーロッパ中にどんどんどんどんどんどん建てていった。お金があるんですから。急に貧しい人たちに、まあ宝くじがどんどん当たっていく、毎年当たっていくっていうような感じですよ。例えが悪いね。ちょっとね。はい。で、一番そのヨーロッパで、一番大きな教会になっていった教会が、今のイタリアのローマにあった教会だったんです。それが、カトリック教会となっていくんです。これがカトリック教会の誕生の動きなんです。よろしいでしょうか。今、キリスト教って聞くとですね、まず多くの日本人の人たちは、こういう歴史的な経過をご存じないので、あ、キリスト教っていうのはカトリック教会と、おっしゃるわけです。 でもカトリック教会はこういう経過のもとに、誕生された教会だということです。よろしいでしょうか。ですからある学者はローマカトリック教会の儀式の大体 75% はその中に、その中の 75% は異教的なものが入っているというある学者の方がそうおっしゃっています。そして450年にローマカトリック教会が確立されたわけです。後ろ盾はローマ帝国の力を借りて、つまりここにいつもどの国でも繰り返される宗教と政治が手を結ぶわけです。宗教と政治が手を結んだのを日本も経験したことがあります。宗教と政治が手を結ぶと何が起こってくるか。政治は人の心を支配する力を欲しがってます。でも宗教は権力が欲しい。この二つのものが互いを利用するために手を組む。こういったことがどんな国でも起こってるわけです。はい。ローマ法王権の確立です。すると、代表である教皇または法王と呼ばれる方がこんな発言をされるようになってきたわけです。読みます。教皇、つまり法王、私はイエス・キリストを代理するだけでなく、肉体の幕の内に覆われたイエス・キリストそのものだ。私はイエス・キリストそのものだ。私が語ることは、法王が語ることはまさにイエスが語ることだ。キリストの代表者。私は非常に尊厳で極めて崇高な存在で単なる人間ではない。神であり、また神の代理者である。これはすべて法王がお語りになったことですよ。そして私は時を変えたり法を廃止したりするすべてをさらにはキリストの教訓までも削減する、削除する権威を持っている。私は神様の十戒すら変える力を持っている。イエス・キリストの言葉も変えることができると言ったわけです。その通りにカトリックの教理はですね、法を無謬説、絶対間違わない。そして霊魂不滅。そしてマリアを女神様みたいに天使を拝んだり、死者へのお祈り、煉獄、免罪符、バプテスマ、適齢、そして日曜日が礼拝、こういったものをですね、次から次へと変えていったわけです。一番最初に変えたのは何かっていうと、安息日を日曜日に変えたんです。その図をちょっとお見せします。この図です。左側から右の方に行くわけですよ、時代が、ね、ですから、イエス様のお弟子さんたち、最初のクリスチャン、どの世界でもブルーは何かっていうと、聖書に書かれている第7日目、つまり今の土曜日、安息日を守ってたわけですよ。ところがミラノ直令以降、グリーンっていうのは土曜日、第7日目と日曜日2つ守るようになったんです。ところが日曜休業令が出た後は全部オレンジ。世界中が法王が定めた第1日目日曜日を安息日変えたんです。ちょっと誤解されしていただきたくないことがあります。私ですね、今なんかカトリックの悪口を言ってるみたいに、もう聞こえると思います。お聞きになると思います。私はですね、もうそれを本当に注意したいと思う。まずそういう気はないです。ましてですね、カトリック教会の、信徒の方々、 もうどの方も本当に私はですね大好きだし、その方たちが成してくださったですね、本当にイエス様の愛にあふれるですね、お一人お一人の行為とお一人お一人の作品本をですね、私は敬愛して尊敬しています、ね、このカソリックのメンバーの方たちが悪いと私は全く思っておりません。逆に私は尊敬しています。じゃあ何を変わら言いたいのか。私は歴史的な事実をここで紹介しようと思っているわけです。それはカソリックの教会の中、キリスト教会の中でもですね、やっぱりキリスト教が誤ったことをしたことがあるわけです。それは歴史として残っているわけです。これを消しゴムで消すこともですね、消し去ることができないわけです。私が語っていることは、カソリック教徒の方々のことじゃない。その歴史が何が起こったかっていう現実を今お話しているわけです。これをどうか分かっていただきたいと思います。私の語っているイメージでですね、やっぱり攻撃してるって思われたら、私のですね、表現不足だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではですね、このカソリック教会がどんな教えなのかということをですね、少しお話ししたいと思います。特にですね、もう深淵で非常に深い教えがカソリックにはたくさんあるんですけども、その中の、つまり、罪ってどういうふうにしたら許されるか、聖書じゃなくてカソリック教会は罪ってどういうふうに神様から許されるかを今からお話します。いきますよ。まずですね、自分の犯した生涯の罪がこれだけの量があるとしますね。これだけの川原がですね、これだけの罪を犯したとします。するとカソリック教会はどうやってそのたくさんの罪が許されるかっていうと、ね、まず神様のお恵み、神様の憐れみ、あのイエス・キリストの十字架によって罪が許される。しかしそれは川原が犯した全ての罪の一部分が神様のお恵みによって許されるのであって、全部が許されるんじゃない。いいですか。はい。あのですね、すいません、私はですね、さっきまで寝てたんです、ね、ところが聞いてくださってる皆さんは一日中もうね、8時間も働かれてここにおいでになって、そしてネットで見てらっしゃるから、私がチンチンって起きろ起きろっていうのは本当無礼だと思いますよね。申し訳ないです。申し訳ないけど、仕事だからっていう ね、本当に一生懸命働かれたのにね、眠ってもいいか、ネットでもう一回見ればいいんだから、そんなことはこっち置いといて、ね、行きますよ。いいですか。大事なことはですね、つまりカソリック教会はイエス様の十字架によってだけじゃ許されないって言ってるんですよ。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、一体苦しんだこと、あなたが苦しんだこと、悲しんだことがあなたの罪を軽減するのに役立ってるっていう考え方を持ってるんです、ね、もう息子を失った、自分の家が火事になった、自分の会社が倒産した、そういう苦しみはあなたが犯した罪を減らす役割になってるんだ。でまだあるんです、まだいっぱいあるから。で、じゃあ良い行いをします。良い行いをたくさんすれば、あなたが犯した罪が少し減っていく。でも、まだあなたは変わらん。あなたは罪深い。まだこんだけ許されてない。どうしたらいいか。ここで、カソリック教会がお考えになった罪を減らす方法が、煉獄の訓練。煉獄。聖書には煉獄っていう言葉が一行もありません。この煉獄というのはどういうところか私聞いてまいりました。カソリックの方に。ね。聖人っていう立派な人は亡くなったら、ね。 亡くなったらすって天国に行くんです。亡くなったらすって天国に行くんです。ね、直通行くんです。ところが、私とか、誰をしようかな、今日は。やっぱり高崎先生。私とか高崎先生とか福島さんも巻き込む。みたいに、完成されてない人間は、そのままピュッて煉獄に行ったら、あ、天国に行ったら、天国に行ったら、天国が汚れるから、ちょっと待って。河原さんみたいな人は、一回、煉獄っていうところに行って、煉獄っていうところに行って、清められて、修行をして、そして天国に行く。一般の人は。ね。ですから、煉獄というのは、一言で言えないけれども、大学の予備校、車の、車、なんだっけ。そうですね、教習所みたいなもんなんですよ。ね、はい。で、煉獄ってどういうところですかって言ったら、ずっとヨーロッパではこういう絵を見せられていたわけなんです。煉獄の絵ですよ。あって見るとですね、なんか大きな亀があって下から火が燃えてるわけです。なんかよく見るとあんまり行きたくないようなものがいっぱい描かれてるわけです。で、聞いたことがあります、私。カスリックの方に。煉獄と天国の違いは何ですか？天国と煉獄はどこが違うんですか？って。火が燃えてるんだ、どっちも。え？火が燃えてるんですか？地獄の火は人を滅ぼす火。煉獄の火は人を清める火。っていうわけです。ね？こういう絵が。ヨーロッパ中にあったんですよ。こう教えてらっしゃったんですよ。そして今でも教えてらっしゃるんです。いいですか？で、何年ぐらいここにいたら、こう、天国に行けるんですかって。何年ぐらい煉獄にいたら、その天国に移されるんですかって。私が聞いたカソリックの方は、2万年っておっしゃるわけです。2万年ですよ。私66年でもうヘトヘトですよ、もう。私はもうボロボロですよ。2万年ですよ。でもこれが、カソリックの公共要員、その教えの中に書かれてるんですよ、今も。はい。聖人様っていうのは、カソリックの教会の中に、聖人ってよく聞きますよね。清い人。聖人様と一般の人はどういうふうに違うかっていうと、聖人の方はも罪を犯す。聖人の方も罪を犯すけれども、イエス様の十字架によって罪が許され、そして、どんな人よりもたくさんの苦しみやたくさんの悲しみを経験し、そして、どんな人よりも良い行いを自分を犠牲にして誰かを助けていった。こういう人が聖人なんです。一般の人と聖人の人の違い分かります？さあ、図をよく見るとですね、煉獄に行ってもまだ許されない罪があるって分かるでしょ？そしたら、あの隙間をどうやって埋めるか、もうお気づきになったでしょ？この聖人様の頑張ってくださった良い行いが、そのおかげで私たちはついに許される。私、神学の先生にですね、この表を持って行って、これでいいですかって言ったら、もっと複雑だって。もっと複雑だって言うんです。でも、いいでしょって、おっしゃったので、こういうふうな理解なんです。どうですか、皆さん。ね？はい。で、その中で育った、ある修道士の方がいらっしゃいます、ね、この教えの中で育ったある修道士の方、彼は後にマルチン・ルターって呼ばれるんですけども、このマルチン・ルターはこの教えの中で育って教育されてきたわけです。彼は宗教改革後にこう言ってます。私が持っていた神様の父なる神様のイメージは慈愛に満ちた 天の父としてでなく、厳格で容赦しない、裁判官、残酷な暴君のように考えて、神様は私をいつも追いかけてきて押さえつけるような神様だったって。ん？そして無理やり荷物を背負わせて、そしてあれもダメ、これもダメって、そういうイメージを私は神様に持ってたってね。次々と試練を与えて私を苦しめる、試みる神様だったって、ね、あなたは罪人だって、それしか言わない神様だって、ルターの本当の言葉ですよこれ。厳しい裁判官のように、だから私はやがて人々の前で祭司として生きていたけども、本当は神様嫌いだったって、そういう、そう思ってたってんですよルターのね、うん、だってこう、そう思うでしょう。これでもか、これでもかってやってもまだ足りない、まだ足りないって、あなたはそれだけ罪深いって、そう思わざるを得ないでしょう。じゃあ聖書は何て書いてあるんですか？聖書は何て言ってるんですか？私たちの黒い部分、あの罪の量をどうやって神様は許してくださるって言ってるんですか？どうやって許されるんですか？こう書いてある。このイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられている。その次。信じる者は漏れなくイエスによって義とされる。こうしなさい、ああしなさいじゃなくて、救いというのは信じればいただけるんだって。なぜ？なんで信じるだけで許されるの？それはイエス・キリストが私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって、私たちの代わりに罰を受けてくださったからだって。だから表に書くとこの図になるでしょ。ね、確かに聖書にはヨハネ第一の手紙2の7には、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます、これだけで救われると聖書は書いてある。あなたはどちらを信じますか？本当に書いてあるでしょ。信じれば救われるって。そしてイエス様の十字架は全世界の全ての罪のためにとしちゃった。覚えておきたいと思います。恵みだって、十字架に足す、なんか加えることないって、ね、十字架だけでいいんだって、はい、なんでこれだけ違うのかっていうと、カトリック教会もですね、この聖書を聖典としています。しかし聖書だけじゃなくて、もう一つ、伝承。伝承ってなん、どういう意味か分かんないですよね。伝承って言って、言い伝えということです。カトリック教会の中にある出来事、言い伝え。この伝承と聖書が聖典なんです。カトリック教会のですね、聖典なんです。だからこれだけ違うんです。だと思うんですけど、どうでしょうかね。はい。で、19世紀になりました。さあ、ふって居眠りをしていると、だいたい300年ぐらい経っちゃいますからね。ね、この話は。もう13世紀って、そうですよ。あなたが眠っている間に、いや、そんなこともいいですよね。で、カトリックの最盛期が、実は11世紀から13世紀だったわけです。もうカトリックどうなったかっていうとですね、覚えてらっしゃいますか？ローマ帝国は当初、この小さな宗教をね、自分の道具として使おうと思ったんです。ところが、13世紀になった時に立場がこうなったんです。つまり、カトリック教会の方が力を持ってローマ帝国をコントロールし始めていったんです。いいですか？逆転したんです。宗教の力の方が。その代表的な出来事が、カノッサの屈辱。 カノッサの屈辱、1077年。はい、誰かが座っていて、その下でですね、誰かがひざまずいています。そしてひざまずいている人は、椅子に座っているお方にですね、どうか許してくださいって言ってます。どっちが誰？それはこうです。なんと法王様にローマの皇帝が許してくださいって言ってんです。雪の中3日ぐらいかかって、許しを請うためにやってきたんです。もうガラッと立場が変わったんです。さて、ここの13世紀あたりから、私たちが中学校高校でですね、西洋の歴史を学ぶと、この時何て書いてあるかというと、中世暗黒時代って書いてあった。私は覚えてますね。暗黒時代、ヨーロッパの暗黒時代って電気がなかったのかって、そんなことじゃないんだよってね。暗黒時代ってなんで呼ばれたのかね、あの時代は。それはカトリック教会の宗教裁判。宗教裁判っていうのは、国家や宗教に逆らう者は悪霊に取り憑かれている、魔女判定をされて宗教裁判をかける、例えばプラハ大学の学長ですよ。プラハ大学の学長がね、その教会と、そしてローマ帝国に対して意見を述べて、おかしいって言ったら処刑されたんです。火あぶりの刑です。灰は全部ですね、川に流されていったんです。これが暗黒時代です。権力を手に入れたいという宗教と、それから人の心をコントロールする力を手に入れたいという政治と宗教の目論みが一つになったときに何が起こるか。ある方はこう書いています。教会が、宗教が世俗の権力を握った場合は、常に教会はそれを自分の教義に反対するものを罰するために用いてきた。そして十字軍、あのですね、日本人とか世界中にキリスト教のことを嫌いの方はいらっしゃるわけです。でもその人たちが聖書が嫌いとは思ってない。いや、だいたい嫌いな人は聖書を読まないから、聖書を嫌いだっていう人はいないですよ。そしてその次のイエス・キリストが俺は大嫌いなんだ、あいつ大嫌いなんだって言う人っていないでしょ。でも3つ目は言いますよね。近所に住んでるクリスチャン、あの人はもうなんか自称クリスチャンだけど私はついていけないってね、教会に通ってるあの人はって、本当つまずきになっちゃう証しか立ってないんでしょうね。で、3番目はいますよね。それからキリスト教が嫌いな人だけど、一番大きなのはキリスト教国と名乗っている権力が一体人類の歴史に、この歴史の中で何をしたかということですよ。だから嫌うわけですよ。この8回のにわたる十字軍の派遣って、歴史を見ればもう本当に悲惨ですよ。だって少年たちがですね、中学校やそのぐらいの少年たちがですね、駆り立てられていって、あなたが悪魔の軍隊、オスマントルコの兵隊をなぎ倒して、殺せば殺すほどあなたのおじいちゃんやおばあちゃんは煉獄から救われる。親孝行したいなら十字軍で、もうちょっとね、その乱暴な表現でしたけども、そうやって派遣されたんですよ。この時に苦しんだアラブの人たちやイスラムの人たちが今も忘れないですよ。いいですか。で、免罪符。免罪符ってのは、あなたの罪が許していただければこのカードを買いなさいってことですよ。教会が売ったんですよ。 何のためにそんなものを売ったかっていうと、ローマバチカンにある教会を建て直すために、新築するためのお金を集めるために、いい方法だって言って、このカードを買いなさいって言うんです、ね、そこってその時ある基礎が起こった。それがキリスト教2000年の歴史の中の2番目の大きな事件です。彼がこの免罪符が発行された時に彼は登場した。彼はボーリングを発明した人だった。彼の名前はマルチン・ルター。ボーリングをやるときはマルチン・ルター、そんなことはいいんですよ、もうね、してやめてください皆さんね、マルチン・ルターがこの時、彼はね、本当に忠実なカトリック教徒だったんです、ね、でもですね、あの教えの中にある、あのもうか中で彼は苦しんで、神様が好きじゃなくなってきたんです。あんな厳格で、これでもかこれでもかって追い込んでくる、ね、そこって彼は一生懸命に伝承と聖書を見比べて一生懸命に研究したんです。世の中をなんか改革しようなんて、そんなこと思ってないんです。自分のために、自分の心が神様にどうあったら忠実かって、どうやったら私は罪をから清められるか、それを勉強したんですよ、ね、そして聖書を勉強したら、いや、私が考えていた父なる神様が全然私のイメージが間違ってた、本当の神様はそうじゃなかったって喜んだんですよ。だから免罪符が発行された時に彼は本当に怒ったんですよ。え？金持ちならば罪が許されるの？罪が許される人って、神様に愛される人って、結局財布から金を出す人？そんなのは聖書のどこにも書いてないって。彼は噛みついたんです。そして教会の門のところに28箇条の質問状をバーン、釘でダーンとハンマーで打ちつけたんです。抗議したんです。質問状を送ったんです。そして彼は宗教裁判にかけられて執刀を命じられたんです。もう殺されかけたんです。ところが彼が勇気を持って手を挙げた時に、私もおかしくと思ってた、私もちょっと違うんじゃないか、いや聖書と全然違うんだってことを思ってた、私も思ってた、俺も思ってたっていう聖書研究家たちが手を挙げたんです。そしてプロテスタント教会が作られたんです。ん？カトリックが前ですよ、プロテスタントは後ですよ。カトリックは一番最初、いや違う、一番最初はパウロ・ペテロなんです。え？で、プロテスタント教会ができた。プロテスタント教会は何よりも御言葉、聖書の御言葉中心のでいこうって。すべての行為と信仰の基準は聖書のみの立場。はい、ここで整理します。カトリック教会とプロテスタント教会の違いをざっくりいきます。カトリック教会は、今申しましたように聖書プラス伝承の立場です。プロテスタント教会は聖書のみ、聖書だけ、すべての基準は聖書だけ。はい、二つ目、カトリック教会は聖書はね、聖書を解釈でき、正しく解釈できるのは教会のみ。一般の人は聖書を読んでも分かんない。でもプロテスタント教会は、あなたが牧師じゃなくたって、自分で聖書を開いて神様に祈りでつながることが直行く直行くって、あなたのお祈りがすぐ叶えられるってね。カトリック教会は信仰のみによって救われるんじゃない。さっき散々申しました、良い行いをしなさい、辛い目に遭いなさい、なんですよ。今もです。しかしプロテスタント教会は、信仰によっ ってのみ救われるって、お恵みによって救われるって書いた。簡単に言うと、2000年のキリスト教の歴史の中で2つの出来事が起こった。それはミラノ勅令とルターの宗教改革。簡単に言うならば、僕間違ってるか分かんない、間違ってるか分かんないけども、私はミラノ勅令は何でもあり、でもルターの宗教改革は聖書のみ。これはですね、別にキリスト教徒じゃなくても私たちの問題、皆さんの問題ですよ。二つの生き方だって言ってるんですよ。それは神様の御言葉に従って生きていくか、いや人間の思いつきでそれぞれ自分の思った通りに生きていいのかっていう、このことが歴史上に問われている。私はそう思うんです。私はそう思う。しかし、またしかしです。あと7分。宗教改革が起こったんですよ。聖書のみっていう宗教改革、そしてプロテスタント教会ができたんですけども、いわば宗教改革っていうのは、脱カトリックだったんです。ね、カトリックの教えから逃れようっていうんです。はずだったんです。そしてプロテスタント教会が出来上がったんですけども、簡単に言うとこうです。カトリック教会からプロテスタント、つまり聖書第一主義に行こうって、つまり車を乗り換える、トラックを乗り換えようとしたわけです。これが宗教改革。ところがここでですね、ややこしい問題が一つ起こったんです。これは事実です。それは、ね、荷物を下ろさなかった荷物があったんです。下ろさなかった荷物、本当に引っ越しすれば昔の荷物を全部置いて全部新しい、ね、荷物で出発するのが普通でしょ。ところがですね、カトリックの教えを、プロテスタント、ある一部の教えを積んだままスタートしたんです。それがこれです。プロテスタントの教会の中にある教えです。日曜安息日、霊魂不滅、煉獄のような教え、煉獄のような中間、こういう、下ろさなかったんです。下ろさなかった。下ろさなかったから問題が起こってきたんです。例えば、イギリス。イギリス国教会。なかなか読めないですね。イギリス国教会。言ってみてくださいよ。ね、はい。国王がトップの人ですよ、教会。ここで問題が起こったんです。つまり、あのイギリス教会は、教えはプロテスタントで、儀式はカトリック教会なんです。ですから、結婚式がイギリスで行われると儀式はみんなカトリックなんです、ね、だからイギリスの中でちょっとおかしいんじゃないのそれって、ちゃんとしましょうよって、聖書第一主義にしましょうよって、カトリック的なものを排除しましょうよってある人たちが言ったんです。そしたらですね、英国国教会はそんなことを教会に文句言うんだったら追放だって投獄だって言って迫害を受けたんです、文句言った人が。そしたら文句言った人がですね、じゃあ出ていくよって、上等じゃないですかって、もういらないって、住みたくないって、私たちは純粋な教会をって言って出て行ったんです。どこに出て行ったかっていうと、ピッピッピッピッピッって言ってアメリカに行ったんです。これがメイフラワー号なんです。彼らはなぜヨーロッパから出てアメリカに行ったかっていうと、純粋にですね、聖書だけの国を作ろうと思ったんです。250人の人たちが行ったんですよ。1年経って半分死んじゃったんですよ。 それくらいひどい旅行だったんですよ。過酷な暮らしだったんです。それでも聖書第一の純粋な信仰だけを求めて上陸したんです。そして出来上がったのがアメリカ合衆国。アメリカ合衆国が出来上がったんです。アメリカっていうのはこうやって自然に作り上げられて、あーっていう間にですね、出来上がった国じゃ全然違うんです。世界の中でですね、こういうことのために国を作ろう。つって、自分たちが一生懸命祈って作った国、世界の唯一の国だったんです。だからアメリカはいつも胸上がってるんです。今この頃おかしくなって。これを、来週ですね、アメリカの行方を。ところがですね、こうやってピューリタンの人たちが、正教徒の人たちがですね、正教徒たちが純粋な国を作ろうと思ってたんですけれども、1776年にアメリカ合衆国が出来上がったんです。何回も言います、純粋な純な教会を作ろうって。ところがアメリカには石油が出る、いや、どんどん資源が出てくる。ああ、アメリカにはお金の匂いがする。どっかで聞いたでしょ？アメリカに行ったら金持ちになれる。と思った人たちが、全世界からヨーロッパからお金の匂いを嗅ぎながら、アメリカにって入ってきたんです。そしたら、アメリカのあの純粋なキリスト教が、え？って思う姿に変わってきて、今日のあのアメリカのキリスト教、どっか似てませんか？何と？似てるでしょう。いつも2000年間キリスト教はですね、この戦いの中で戦いを繰り広げてきたんです。違う、聖書のみでいこうよ。いや、いいんじゃないって、世俗的な力欲しいよって、大統領を動かしたいよって、で頑張る人がいて、19世紀信仰復興運動がですね起こって、そして聖書第一主義になっていう人がですね、やっぱりいたんです。神の民がいたんですね。そして19世紀再臨運動が起こって、ね、たんです。終わり。まあ、一言言います。実は、今私がですね、話してきた、55分話してきた、この教会がどういう歩みをしていくかっていうことが、なんと、聖書にそのまま書いてあったんです。もう一回いくよ。2000年のキリスト教がどういう歩みをしていくか、実はイエス様と一緒に歩いたヨハネが黙示録の中の2章3章に、実はキリスト教会はこういう歩みをすると全部予言されていたんです。何ですかこれは、うん、ダニエルの2章を話しましたけども、教会の歩みも神様が予言されていたんです。はい、どんな時代になっても一握りのですね、聖書に忠実であろう、イエス・キリストに従順であろうって、人を愛し、神様を愛し、あの十戒を大事にしていこうっていう人たちはいつもいたんです。どんなにその人たちをいじめても、どんなに命を取っても、その人たちは神様に守られてですね、バトンをですね渡しながら行ったんです、ね、うん、どんな風に来たっていいですよ。でもどんな風に生きたって、生きたらどういう風になってしまいました、人類は。私たちが 神様が来られたこの聖書に忠実な旅でありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。